社会面、暮らし面、読者の声ほかです。最初に第二社会面から、柴垣菜乃華記者の取材による人語り物語、盲目女性への差別知って、性的嫌がらせ配慮なき対応研究とあります。高校1年の時に交通事故で両目の視力を失った札幌市白石区の足立明子さん40歳が3月、北星学園大学大学院博士後期課程を修了し、博士号社会福祉学を取得した。博士論文のテーマは、女性の視覚障害者が受ける複合差別。自身の体験をきっかけに、性的な嫌がらせや、不理解による対応を受けた当事者の体験を聞き取り、見過ごされてきた差別の実態を明らかにした。今後は講演を通して差別の払拭に力を尽くす決意だ。15歳の夏休み、自転車で札幌市内の横断歩道を青信号で渡っていた足立さんは暴走車にはねられた。一命を取り留めたが、脳挫傷を負い、肋骨なども折った。一般病棟に移って1週間が過ぎた頃、ぼんやりと見えていた視界が一瞬で真っ暗になった。電気つけて、カーテン開けて。母親はパニックになった足立さんの手を握り励まし続けた。視力は左目が 0.01、右目は明暗がわかる程度に落ちた。高校中退を余儀なくされたが、18歳の時に文字をテレビ画面に大きく映し出す拡大読書機に出会い、自分の目で文章を読める喜びを感じた。高校生をやり直したいと20歳で北海道高等盲学校、現札幌視覚支援学校へ入学した。幼稚園の頃から好きだった英語を学ぼうと、23歳で北星学園大短大へ進み、北星学園大学文学部英文学科に編入学した。講義に必死に食らいつき、大学を首席で卒業。大学院では異文化コミュニケーション学などを学び、視覚障害者の福祉に関心が向いた。複合差別を研究テーマに選んだのは自身の体験がきっかけだった。短大生の頃、自宅への帰り道、誰かが後ろをつけてくる気配を感じた。耳元で鼻息が伝わるほど男の人が近づき、怖くなって近くのコンビニへ駆け込んだ。時間を置いて外を歩くと、また足音が聞こえた。翌日、警察に相談したが、事件が起きていないと対処してもらえなかった。見えないので、相手の特徴を警察に十分に説明できない。私が白杖を使っているから、後をつけてくるなら本当に悪質。怒りが込み上げた。女性としてだけではなく、障害者としても受ける複合差別を感じた。このような経験は私だけではないはず。複合差別の研究は私にしかできない。博士後期課程に進んだ2019年から、道内外に住む視覚障害者の女性7人へインタビューを始めた。女性たちは男の人からいやらしい言葉をかけられて体を触られた経験や、針級の職場で受けた性的な嫌がらせを告白した。自治体などで展示で書かれていない育児に関する資料を渡されたり、医師が妊婦検診で家族だけに胎児のエコー画像を説明したり、疎外感を抱く女性もいた。見える人と同じように接してほしいのに無視され、合理的な配慮はされない。視覚障害者が妊娠、育児をすることも想定されていないと指摘する。論文は350ページに及び、6年かけてまとめた。指導した北星大学社会福祉学部の田中教授は、世界でも類を見ない大変貴重な研究で、障害者福祉研究や障害学の発展に大きく貢献すると評価。足立さんは、社会に認識されていなかった 複合差別を可視化した点だけでも意義はあると感じている。春からは自身の半生について学校や市民向けに講演活動を始める。論文の書籍化も目指す。どんな困難や絶望も乗り越える力は自分の中にある。諦めないことで道は開けることを伝えたい。新たな使命と感じている。柴垣なのか記者の人語り物語をお読みしました。次は第三社会面から、新造船欅進水式、新日本海フェリー大阪本店小樽が、小樽舞鶴航路に今年12月に就航する新造船欅の命名進水式が29日、山口県下関市の三菱重工業下関造船所で行われました。新日本海フェリーの新造船投入はこの航路では21年ぶりとなります。次は暮らし面から、人生100年時代、当世則次さん生きる仕組み、その895回目です。漬物、日本人はいろいろな野菜を塩、粕、味噌などに漬け込んだ漬物をこよなく愛しています。ただの生野菜ではなくて、わざわざ手間をかけて漬物を作るのです。もちろん野菜を保存食に仕立てるためということもありますが、漬物にすると断然美味しくなるからであることは間違いありません。なぜ漬物になると美味しくなるのでしょうか。第一の理由は、塩、粕、味噌に漬け込むと野菜の水分が適度に抜けて野菜の味が濃くなることが挙げられます。これは塩、粕、味噌が野菜の水分を引き出す効果があるからです。野菜の細胞の水より塩分濃度が濃い水が野菜の周りにあると、水分は細胞内から細胞の外へ移動する性質があります。だから野菜を塩漬けすると野菜の外に水が出てくるのです。一方、塩分は野菜に染み込みますが、塩分は味をまとめる効果があると言われます。例えばスイカやトマトなどに少量の塩を振ると甘く美味しくなります。塩分は他の味覚の感度を高める効果があるのです。こうしたことで単に塩に漬け込んだだけで美味しくなるのです。粕や味噌に漬け込めば、塩に加えて粕や味噌の旨味が加わるので一層美味しくなるのです。漬物は手軽に野菜を取れる調理法としても重宝なものですが、どうしても塩分が多くなります。食べ過ぎにご注意ください。当世則次さんの生きる仕組みをお読みしました。次も暮らし面から、泉です。滝川市の寺崎幸子さん69歳看護師の方、タイトルは国鳥。5年前の4月、夜勤明けの朝に白鳥の大群を見た。ピンネの山あい南の方向から薄水色の空が白でいっぱいになるほどの規模だ。 V 字型の編隊が幾重にも列を組み、四角形、平行四辺形、扇形にもなっている。眠い目をなんとかこじ開け、まばたきも我慢して掛け算で鳥の数を数えるが、多すぎて数えきれない。力強いエネルギーを感じ、珍しい光景を夫に伝えようと家路を急ぐ。家に着くと夫が、俺今日白鳥の群れを見たんだけど、国鳥が先頭を切って飛んでいたんだ、本当なんだと言う。思わずバレエ白鳥の湖で白鳥と国鳥が踊るシーンが目に浮かび、笑ってしまった。私が見た群れの中には国鳥はいなかったな。夫の話をいささか恥ずかしいような気持ちで地域の知人、友人に尋ねた。答えは皆同じだった。田んぼで泥だらけになった白鳥が黒く見えたんだよ。勇気を振り絞ってもう一人だけ聞いてみた。すると、 いるんですよ、国長。ほら、とスマートフォンで写した写真を見せてくれた。最近は白鳥と群れて飛んでいるらしいですよ、とやっぱりいるんだね。田んぼの雪は溶けた。まだ一回も見たことがない国鳥にいつかお目にかかりたい。もっと北へ帰る前に。甲高い鳴き声に気づき、空を見上げて白鳥の群れを探すのがなんだか楽しい。泉でした。斉藤一無線同心川柳です。人の世に戦争ほどの罪の果て。人の世に戦争ほどの罪の果て。夕張荒井富士子。地震より火事より怖い詐欺電話。地震より火事より怖い詐欺電話。北斗本村恵子。難病と老いの狭間の寒暖差。難病と老いの狭間の寒暖差。滝川滝下君へ。お母さん愛しき母は105歳。お母さん愛しき母は105歳。札幌渡辺恵美子。呼び交わす昭和の路地の子らの声。呼び交わす昭和の路地の子らの声。東間中辻明。卒業で最後の涙流しきる。卒業で最後の涙流しきる。東間。沢渡空。東間中1年。ちょっと待て、野球中継あと5分。ちょっと待て、野球中継あと5分。旭川高桑正幸。斉藤一無線同心川柳でした。これで社会面、暮らし面、読者の声などを終わります。